特集、令和6年9月定例会議、令和5年度決算を審査。9月定例会議は、9月5日から10月1日までの27日間で開催されました。今定例会議では、令和5年度の予算がどのように執行されたのかを審査するための決算審査を行いました。ここでは議会における決算審査の意義を中心に、今定例会議での審査内容をお知らせします。1. 決算審査とは、決算とは歳入歳出予算に基づく収入と支出の1年間の結果を集計した計算書です。予算を執行した結果、どのような成果を上げたかを示す成果報告でもあります。議会では決算審査を通して予算が適正かつ効率的に執行されたのか、当初の目的の通りに執行されたのか、その行政効果や経済効果を総合的に評価、認定しています。決算の認定は地方自治法に定める議会の重要な権限の一つです。2. 決算審査の意義。決算審査では、市の政策の反省事項や今後の改善事項を質疑し、場合によっては議会からの決議や要望的意見としてまとめ、執行機関、市に提言することによって、議会からの意見をその後の予算編成や財政運営に生かしていくことを求めています。つまり、決算はただ単に昨年の支出を認定して終わりではなく、その結果を今後の市の財政の健全化と適正化に役立てるという将来に向けた前向きな意義があります。また、議会が決算を審査することで、執行機関はすべての事業執行や事務処理にあたって慎重になるということもあり、監視機能の役割も果たしています。3. 決算審査にあたって論点を整理。会津若松市議会では、予算決算委員会の分科会ごとに、決算審査の約2ヶ月前から、審査において重点的に質疑を深めていきたい政策の内容を論点としてまとめています。論点をまとめる際には、第7次総合計画や個別の事業計画、行政評価、さらには市民との意見交換会等から出された市民意見や各種団体からの意見、これまでの審査の経過、先進地における調査などを参考にしています。審査の際には、この論点を中心に重層的な質疑が展開され、今後の市の政策に生かされていきます。議会の決議、要望的意見とは、決議とは議会が行う意思形成行為で、議会の意思を対外的に表明することが必要であると考える場合などに行われます。また、決議の種類の一つに、付帯決議があります。付帯決議とは、可決された案件に対し、事業を執行する上での要望や留意事項を表明するために行われるものです。また、要望的意見は、会津若松市議会独自の仕組みであり、執行機関が政策等を実施するにあたり、議会の要望事項を伝えるものです。予算審査、市の政策へ反映。2月定例会議では、市の予算を審査。決算審査で審査した内容が、市の政策として予算案に反映されているか、住民福祉の向上につながる予算となっているか などを審査します。ここでも市民意見をもとに審査し、必要があれば決議や要望的意見などを付しています。調査、所管事務調査等。会津若松市議会では委員会ごとに通年で政策課題に対する調査研究を行っています。調査を通して得られた知見は各定例会議における審査に生かされています。市民との意見交換会、毎年5月と11月に市民の皆さんの様々なご意見をお聞きするため、議員が各地区に伺う市民との意見交換会を開催しています。意見交換会の様子の写真があります。港地区での意見交換会の様子、令和6年5月9日分野別意見交換会、政策立案のために必要に応じて議会が団体等に依頼し、分野別の意見交換会を開催します。団体等からの要望により開催する場合もあります。団体との意見交換会の様子の写真です。令和6年7月31日セミナーの開催、調査研究している政策課題への理解を深めるために専門家を招き、その分野に関するセミナーを開催しています。写真があります。地域包括ケアシステムに関するセミナーの様子、令和6年7月12日行政調査、行政課題の解決のために先進的な取り組みを実施している他自治体を委員会ごとに調査しています。調査の様子の写真があります。建設委員会の行政調査の様子、静岡県沼津市、令和6年1月18日もう一枚写真があり、総務委員会の行政調査の様子、岩手県一関市、令和6年7月16日次は今定例会議で行われた決算審査の内容をお知らせします。審査した政策、公共交通。ここでは第7次総合計画に掲げる公共交通政策を例に、地域内交通を通学のために活用することになったこれまでの経過と議会の継続した取り組み、それに基づく令和5年度決算審査について紹介します。ふれあい号通学便の実施に至るまでの経過と議会の取り組み。平成30年11月市民との意見交換会、北会津地区の保護者からスクールバスについて意見。この意見に基づいた流れが2項目あります。令和元年6月から10月北会津地域連携会議、小学生のスクールバスの要望提案、通学支援の方法について検討。令和2年6月から10月北会津公共交通会議、通学支援の方法について具体的な運行方法などを協議。この3項目に基づいて議会の取り組み1、地域内交通の通学のための活用に向けた取り組み。北会津地区の一部では令和2年12月から地域からの要望を受けて、地域内交通北会津ふれあい号を子どもたちの冬季の遠距離通学のために活用しています。これは平成30年11月開催の議会と市民との意見交換会における市民意見や保護者からの要望を受けて、市や教育委員会、北会津地域づくり委員会、交通事業者が協議を重ね、ふれあい号のルートや時間を一部変更した上で実現できた取り組みであり、 議会も実現に向けて一般質問や委員会審査を通して提言してきた取り組みでもあります。地域住民の中には、地域内交通の通学のための利用のさらなる拡充を望む声もあり、予算決算委員会第一分科会では住民の声を反映しているか、地域内交通を有効的に活用しているかなど、継続して執行機関の取り組みを質疑審査しています。令和2年12月ふれあい号による通学便の運行開始、令和4年9月令和3年度決算審査で市に要望的意見を提出、この2項目によって議会の取り組み ② が書かれています。令和4年9月定例会議では、通学のために地域内交通を活用することについて市長へ要望的意見を提出しました。要望的意見の概要、市民との意見交換会などにおいて地域内交通を通学のために利用したいという要望が寄せられているが、通学のための公共交通の利用については教育委員会で遠距離通学のための助成制度を行っており、地域内交通を利用した場合に助成制度が適用されるかどうかは教育委員会との調整が必要となる。遠距離通学のための助成制度については、地域によって対象となる要件が異なることから、地域内交通の活性化のためにも教育委員会と協議し、地域の実情に合った地域内交通の活用が図られるよう要望する。令和4年11月先進地調査を実施、これは議会の取り組み ③につながっています。兵庫県西宮市のコミュニティ交通に関する取り組みについて行政調査を実施し、地域主体のコミュニティ交通に対する支援や補助のあり方について理解を深めました。話し合いをしている様子の写真があります。令和6年9月令和5年度決算審査、議会の取り組み ④、令和6年9月定例会議令和5年度決算審査、これまでの経過を踏まえて今定例会議の予算決算委員会第一分科会の決算審査では、公共交通政策を論点に設定し審査に臨みました。質問、地域内交通の通学のための活用状況及び利用拡大に向けた検討について伺う。答弁、地域内交通北会津ふれあい号では、冬季の朝の時間帯に1便増便し、通学のために利用できるように運行しています。近年は1名から2名の児童が利用しており、今後も運行を継続していく考えです。また通学便の利用拡大については、 PTA や地域の方の意見をまとめた上で教育委員会と協議していく考えです。港地区でも地域内交通港バスを冬季の通学のために利用したいという保護者の声がありますが、 NPO 法人みんなと港まちづくりネットワークに加入する住民の方が運行しており、毎日運行しているわけではないため、通学のために利用する場合は運転士の確保が課題となっています。できるだけ要望に応えられるよう、引き続き協議を継続していく考えです。バスの写真が2枚あります。1枚目は北会津地区を走るふれあい号の写真。2枚目は港地区を走る港バスの写真です。今までの質疑を終えて、地域内交通の利用について、委員間討議を実施しました。 米印。米印印鑑討議とは、評決の前に議案に対して適切な説明責任、議決責任を果たすため、議員同士で自由に討議を行うことを言います。言葉の説明終わります。委員同士で討議した内容。市内では4つの地域で地域内交通が運行されているが、コロナ禍を経て利用者が減少している傾向にある。そうした中でも地域の行事の際に利用を促すなど、地域住民と協議しながら運行を継続している。また以前から議会として地域内交通の通学のための利用を求めており、令和2年12月から北伊豆地区の一部において、当期間の通学のために地域内交通が運行されてきた経過にある。今般の質疑においても、児童生徒の利用状況を確認し、さらに執行期間では北伊豆地区においては、今後も運行を継続する考えであるとの答弁であった。こうした取り組みを継続している点は評価できる。一方で、地域内交通の持続可能性の観点から、収支率も考えていかなければならず、補助金にできるだけ頼らないような体制を引き続き検討していく必要がある。との分科会としての共通認識に至りました。バスの写真が2枚あります。川東地区を走る水鶴号と、神奈川町を走る爽やか号の写真です。検討を継続。今後も機会として地域の声を丁寧に聞いていくとともに、年々変化する公共交通のあり方を検証し、地域の実情に合った地域内交通の活用が図られるよう、予算審査や決算審査を通して市に提言していきます。